おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びといいまして、自称コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しくなってくれたらいいなと思って毎日配信をしております。どうぞよろしくお願いいたします。毎日じゃねえ、このところ毎日じゃねえっていうか昨日を飛ばした、すいませんでした。今日は12月31日金曜日、大晦日です。いやー、年の瀬、あ、もう本当に師走よね。師走よ、本当に走り抜けたわ。12月、びっくりするほど忙しかった。で、忙しかった理由がね、仕事じゃないのよ、加速度的にいろんなことが進んだの。これに関してはちょっといっぺんに説明できないから、また来年ね、年明けにちょっとずつ新しい活動の話とかしていきたいかなって思うんですけれども、あと今日はちょっと 1,2,3 本ぐらいあげたいなと思ってます。っていうのは話したいことがいっぱいあるんだけれども内容を分けたいので、ちょっと分けてお話ししていきたいかななんてことを思っております。結構重大な発表とかもあったりしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そうね、12月31日ですよ。で、僕は今年1年間365日365回配信を目指してやってきたわけなんですけれども、どうやら365にはちょっと届いてないと思います。っていうのは何回か休んだから、お仕事忙しかったりだとか活動が忙しかったりだとかね、体調崩したりとかもあったんだけれども、なんだかんだ、微妙に365届いてないと思います。340ぐらいは配信したんじゃないかな。40、45ぐらいは行ったと思う。ただこれ一個一個数えるのももはや面倒。なんか、振っとけばよかったね。番号を。で、去年じゃないわ。1月1日の、何番から今年の何番までで何回放送しましたって分かるようにしておけばいいのにね。でさ、一回数えないと、わかんないじゃん。その今何番かわかんないじゃん。いや、わかるのか、わかんのかな。ちょっと数えとく。来年1月1日からは番号を振ります。で、それより以前のやつはちょっとずつ振るようにしようかなと思いますけれども、そうね、まあいろいろありましたよ、今年も1年ということで、まあ1年の振り返りをまた今日もやっていきたいかなと思っております。おととい29日の配信で少し写真を見ながら振り返ったんですけれども、ほとんどコーヒーの話してなかったんだけれども、今年のね、コーヒーに関するお話とか出会いとか、まあ、感謝の気持ちも込めて、振り返っていきたいかなと思います。なんで、今日はちょっと15分よりも長くなるかなと思いますけれども、まあね、年末もしかしたらお掃除されたりとか移動されてたりとかする方もいらっしゃるかと思いますので、聞き流していただければと思います。どうぞこの12月31日ね、今年1年の締めくくりとして良い一日となりますように、願っておりますので、安全に、そして楽しく過ごしていただければと思います。ということで、本日も本編やっていきたいと思います。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ、友沢さんの提供でお送りいたします。はい、スポンサーさんもね、本当にこの1年ありがとうございました。もちろんリスナーさんもでございます。いろんな方とつながることができて本当にありがたい限りですね。なんか思ったんだけどさ、自分が思ってるよりも知られてるのよ、いろんな人たちに。だし、自分が思ってるよりもなんか有名人みたいな感じに見られるところがあって、恥ずかしくもあり嬉しくもあり、ありがたいことなんですけどね。こういう活動をしていく上で知ってもらうってめちゃくちゃ大事なことだから、その上では大事なことなんですけれども、自覚がないんですよね、自分にとって。その自覚がない部分に関してはね、来年からはもっと磨いていかなきゃいけないなと、思っております。いや、その話はまたね、今日の別の回の放送でさせていただきたいなと思ってますけれども、そうあれですね、1年を振り返ってのお話をしていきたいかなと思います。うわ、これすごいな。1年を振り返ってのアルバムができてる。アルバムができてるわ。iPhone の中に。ただね、この1年を振り返ってのスライドとかアルバムみたいなやつには、 入っていないようなものもあるのかなと思いますので、もうちょっとね、しっかりと振り返りをしていきたいなと思います。ということで、1ヶ月ずつ、振り返っていこうと思っているわけなんですけれども、月別でね、ちょっと戻らせていただいて、前回どこまで話したっけね。前回は1月で終わっちゃったよね多分ね、1月で終わった気がするじゃあ2月からいきましょうか。2月の写真を見ていきますよ。2月の写真、これデカフェのコーヒー&ベッドって言ってさ、伊崎秀典さんのコーヒーですよね、プロダクト、このお湯で割るだけ、ミルクで割るだけで美味しいデカフェが飲めるっていうベース作ってありましたね。コーヒー&ベッドっていうのがありました。これ美味しかったな。なんかいろいろハーブとかも入っててさ、ハーブとかなんかその眠りとかリラックスに効果のあるような成分、天然成分テアニンとかさ、そういうのも入ってたりとかして、これは非常にいいプロダクトだったと思うんですけど、まあ値段ちょっと高めでしたけどね、これ自体はもう売ってないですね、でこれがいわゆるテストで、出したような商品で、今はヤバイデカフェっていう名前に変わってますね。ヤバイデカフェも非常に美味しいです。だからどこを求めてるかとかさ、こういうテストをしてですね、いろんなフィードバックをもらって、何回も改善して、もう今年そのバリスタハッスルさんですか、あ、バリスタハッスルじゃないや、カーファさんか、株式会社カーファさんもね、いろいろと変わっていったりとかして、やっぱ見てて楽しいですよね。そうやって勢いのあるっていうか、勢いのあるっていうか、なんか成長しているというか、なんて言ったらいいんだろう、楽しそうな会社っていうんですかね、ああいう人たちと一緒に仕事したいなって思いましたね、はい、そんな感じで2月の写真、一番最初の写真がそれでした。でその後僕ターナーさんに会ってますね。ターナーさんですよ。あ、そうだそうだ、1月の最後はさ、ほら1月末からあれよ、あれあれクラブハウス、クラブハウスだ、そうだ。で僕あれだもんねiPhone 契約したんだったね。1月末だったか、あれ僕2月だと思ってた。1月末だね。ボイシーの、スカウトキャラバンに応募するために、応募っていうかこの参加するためにわざわざ iPhone を契約しに行ったって。いやー懐かしいな。もう1年経つのか、もうすぐね。でまあその後結局そのボイシーのスカウトキャラバンでは不合格というか、番組を持たせていただくことはできなかったんですけれども、今はね、まあ後々4月からかクラブハウスの中で出会ったというか、深く知り合った石原道夫さんっていう方に、拾ってもらって、ニックのそれでも地球は回ってるっていう番組で土曜日と日曜日の担当の配信者としてね、頑張らせていただいております。本当にご縁ですよね、クラブハウスってやっぱりさ、アーリーアダプターの人ばっかりだったから、なんていうのかな、やっぱりリテラシーの高い人たちの集まりで、それが申し訳ないけどちょっと今とっても下火なのでね、一応まだ残ってるのでサービスとしては、一つの利用価値っていうのはあるかもしれないんだけど、昔のその数ヶ月の間っていうのがものすごいつながって、でその後もそのクラブハウスつながりで、残っている人たちっていうのはもうやっぱり、ね、こうめちゃくちゃ思いのある人たちだったりだとか、賢さももちろんありますし、そういう人たちとねつながっていろんなことが今でもできてるし、今日のね冒頭で言いました、12月に入ってから加速度的にいろんなことが進んでますの話なんですけども、来年ものすごい面白いことできると思うんですよこのものすごい面白いことって僕が言っちゃえるぐらい、僕が考えてるだけでそう思わない人もいるかもしれないですけどとか、そういうんじゃなくて絶対面白いです。これは自信を持って言うことができるので、これねマジで楽しみにしておいてください。はいはい。でごめんなさい、2月の話に戻りますよ。ほらもう10分経つじゃん無駄話が多いんだよな本当にこの番組は今日1時間ぐらいかかるんじゃないこの収録はい。ターナーさんっていう方とお会いしましたっていうのは、クラブハウスでね、朝コーヒー飲む人っていう部屋が流行ったんですね。僕はしばらくそこで、コーヒー担当みたいな感じで、何人かさ、コーヒーの人たちがさ、アドバイスをしたりだとかするんですよね。で、ターナーさんっていうのは、ラテアートの世界チャンピオンの方なんですけども、この方が大阪でイベントをちょうどやってるよって感じだったんで、行きますっつって、行きますって。ターナーさん自身のことは知ってたんだけれども、会ったことなくて。 で、あの大阪でちょうどやってたので、もうその日それ聞いて行きますって言ったもんね。懐かしいな、うん、であのそこで会ったお客さんとも今でもつながってたりとかします。その朝コーヒー飲む人、ターナーさん目当てでやってきた人たちね、うん、うん、ともつながってたりするし、あのターナーさんとももちろんいろいろお話しさせていただきましたしね、うん、もうそんなことがあったなっていうのがありましたね、はい。そしてそして、あ、そう、クラブハウスで言うとね、面白い話があったんですよ。あのいきなりさ、僕があの昔仕事で関わった学生が、まあ、大きくなって、あのね、キックボードのプロスケーターなんですよ。キックボードっていうか、あれ なんとかスケートって、あのちゃんとした名前があると思うんですけど、まあ分かりやすく言うとキックボードです。あのプロの子で、もう世界の大会いろんなところ行ったりとかしてて、で今は自分でスケボーパーク、この作ってですね、スケボーとか、こういうローラースポーツですか、で楽しめる、しかもこう、もうバンバンくるっくる回るみたいな X ゲーム的なね、そういうことをやってる子とたまたま同じ部屋に入って、っつって、君誰だよだよね、僕のこと覚えてるみたいな感じで、マジでってなって、でそこでチラチラと話をして、じゃあこの日大阪行くんで会いましょうみたいな感じで会って、でその子の彼女も一緒に来ててさ、まあ、彼女がマネジメントしてるんだけどね、うん、で会ってさ、コーヒー飲める飲めないの話になって、飲めないけどでもせっかく翔平と一緒にいるんだったら飲みたいなみたいな話になって、連れてったお店でさ、めっちゃくちゃ楽しんでくれて、もうそれも嬉しかったな、うん、あれもああいう経験もやっぱとっかかりだよね。僕はいろんな人にコーヒーを勧めることができるんだって、あんまりコーヒーが苦手だなって思ってる人に対しても勧めることができるんだみたいな体験でしたね、うん、でさ、何が微笑ましいって言ったら、この2人が結婚したんですよ今年。婚約から結婚まで僕はインスタで見てるんですよね。あと YouTube もやってるからさ、そのサプライズの様子とかも見てたんだけど、まあ微笑ましいよね、可愛いよね、うん、なんかそんな子たちともね、つながりを持ててるのも嬉しく思いますね。コーヒーを持って、思い出も一緒にね作ることができたし、うん、それも嬉しいかなと思います、はい。その後、あ、そうだ、LINE スタンプ作りましたよの話は、前回の話でしたかな。あとはね、ちょっと待ってよ。あ、そう、写真撮ってもらったんですよ。顔出しをしました。2月の後半かな。うん、そう、顔出しをしました。こっからなんかいろんな反響がありましたよね。おいおい、調子乗ってるんじゃないか、翔平はって。ね、みたいなのもあったんだけど。まあでも声のイメージと一緒とか言ってもらったりとかね。で、やっぱり顔を出すことによって信頼度が全然変わるんですよ。イラストでやってる時よりも。まあ別にイラストが悪いわけじゃないし、他の撮り方、他の仕事の撮り方とか、認知のされ方、いろいろあると思うんですけども、やっぱり顔を出すってことは自分をさらけ出すことですから、そこまで本気でやってるんだなっていうのは分かってもらえるのかなって思いました。はい。そしてそしてその後は、物語コーヒーさんの話は前回してるからちょっと置いとこうか。あ、うわ、懐かしいな、そうだ、コーヒーが冷めないうちにの著者の川口俊和さんと、お友達ってわけじゃないけどね、お知り合いになることができて、今でもツイッターでたまになんかリプとかさせていただいてますけども、いや、川口さんもすごいよね。ずっと売れない作家さんだったのがさ、このコーヒーが冷めないうちにがバーンってヒットして、で今は売れっ子作家さんでしょ。でこのコーヒーが冷めないうちにシリーズで小説も、100万部以上、120万部とか世界で売れてんだよ。世界何カ国語って言ってたかな、37カ国語ぐらいに翻訳されてるんだよね、うん、でそんな方と、ね、つながりもできて、で今度はハリウッドで映像化されるとか言ってるから、すごいよね、うん、この時はね、僕とあとゴマちゃん、小ごまくんっていうカフェ店員、今はね焙煎師やってます。もともと焙煎がやりたくて今の会社に入って、カフェ店員バリスタだったのが焙煎師にもなることができた。で彼もさ、クラブハウスでどんどん夢を叶えていって、うん、モーニングハウスっていう川原拓海さん発信の、うん、毎日番組みたいなのがあるんだけど、それのモデレーターもやってたし、うん、彼がね、川原さんファンなんだよね、しそこきっかけで曲がりカフェ、自分の曲がりカフェもやったし、今はね、他の活動に専念するために曲がりは終了したんだけれども、うん、なんかそうやってさ、目の前で知り合いのコーヒーで頑張ってる子、それも、まあ、僕よりちょっと若くてさ、 これからいろんなことに挑戦していきたいって子がさ、あの周りの人たちを巻き込んで、おなんだ、成長していく姿を見ることができてね、まあ、クラブハウス本当にすごいよね、まあ、このぐらいまでじゃない、クラブハウスの話で言うんだったら、うん、まあ、もうちょっと後まであったか、まあ、でもとにかく今年の前半はクラブハウスだったね、うんうんうん、あでこの頃かな、うちの娘がめっちゃこう動き回ってますねあもうこの時立ってんのか、そうかそうか、あそうだよな、うちの子8ヶ月で立ったからさ、うん、であの歩いてるわこの時はすでに、でもなんか急にハイハイが好きになった頃があったな、まあ、そんなのは別にいいんだけど小話を挟んでしまいました。コーヒー全然関係ないんですが、ね、ちょっと待ってよ、なんか変に消しちゃったな、どこまで行ったかな、畠山大樹さんね、いやー今年は畠山さんがね、ブリュワーズカップ世界2位ということで世界大会で2位を取ることができましたけれども、そんな畠山さんともクラブハウスでまあまあめちゃくちゃお世話になりましたよね。でマイメロの話いじりまくったりとかねしましたね。またこの番組の話とかも一緒にね出ていただいたりとか、あのゲストで出ていただいたりとかしたら嬉しいですよね。まあ、彼ボイシーもやってるのでね、同じボイシーで喋れたりとかしたらいいですよね。コーヒーの業界いろんな方とつながりができました。ね、小池姉さんってあのサイフォンのチャンピオンで、あとはシグスって言ってあのカクテルの大会の日本の2位にもなったし、で今はねジャッジやったりとかお店やったりとかセミナーやったりとか、なんかさ最近小笠原のコーヒーの生産とかにも関わってたりとかするみたいで、まあこの人も面白いことやってるよね。はいね、いやサイフォンの人たち変態ばっかだなっていう話をよくしてたな、この時期はな。そう、中山サイフォニストにせよ、まあ僕のねお友達の姫路のさ宝くんだったりとかさ、空白コーヒーの、まあいろんな変態がいるんですけどはいね、懐かしいですね。いや娘の写真がいっぱい出てくるな、可愛いな次行きますよ。いやなんか娘の写真ばっかりだな、娘の写真か、あれですね、畠山さんをいじってる写真しかないですねしばらくあそうだ、今年はね、そうスタバにいっぱい行きました、うん、スタバに詳しい人たちとたくさんお話をすることができたので、カスタムとかもいろいろさせてもらったしね、最初の方に話したターナーさんってね、ラテアートのチャンピオンだよって言ってた人、あれも元々は朝コーヒー飲む人の部屋のモデレーターの、小林さんって方がいるんですけど、小林さんがイタリアにいた時に、サッカー選手なんですけど、イタリアにいた時に毎日飲んでたコーヒーのアレンジがあって、カプチーノのミルクをブレベって言って生クリームをちょっとね入れてるやつにして、でココアパウダーを振りかけてもらうみたいなアレンジだったと思うんですけど、これをターナーさんがやるっていうね、スタバじゃなくってターナーさんがこの朝コーヒー飲む人小林スペシャルターナーエディションみたいなのをやるって言ったからじゃあ行きますって言ってね、その当日行ったんだったな、そういえばな、思い出したわいろいろ思い出すね、こうやって写真見てると面白いな。あそっか、子供の離乳食作ったりね。で僕は結構インスタに力を入れるようになりましたね、頑張って写真を撮るようになりました、この頃から。はい、うん、っていうのはクラブハウス、ツイッターが好きな人とインスタが好きな人とね、どっちかのアカウントしか持ってない人とかもいらっしゃったのでね、うん、そうそう、そんな話あったな。クラブハウスきっかけで知り合ったラグビー選手と一緒にコーヒー飲みに行ったりとかね、もうこの選手今ちょっと東京か横浜か行ってしまったので会ってないんだけれども、この人にもうちの番組にも出てもらったし、いやそんなこともあったな。そして僕が住んでる神戸三宮にはローステリアっていうね、2016年ブリュワーズカップ世界チャンピオンのカスヤさんが監修されている、ネスレさんのねコーヒー屋さん、目の前で焙煎をして焙煎したてのコーヒーを入れてくれるってね、変わったコーヒー屋さんもできたし、その時に倉葉きっかけの方ともお会いしたりだとかね、どんどんこう地元でつながっていく感じありましたね。はい、それが多分3月かな。そして4月に入っていくんですけれども、わあ桜の写真綺麗だな、今年の桜綺麗だったけど、お花見ができなかったのがやっぱ残念だよね。今年はなんかうまいことまだちょっと難しいか、4月3月4月にお花見をするっていうのはまだまだ難しいのかなと思いますけれどもね、今年はやっぱりいろんな人に会いたいな、そして集まりたいなっていう気持ちがあります。 ですね。はい。で、その後またやっぱりいろんなコーヒー屋さん行って、まあ、4月とかも子供バシバシに歩いてるね。めちゃくちゃアクティブうちの子。はい。まあ今はさらにアクティブですけれども。はい。っていうのがあって。のあなんか知らないけど昔の写真がいっぱい出てきたぞ、もっと前の写真がいっぱい出てきたぞ、ちょっと待ってよ、次はスタバもあっちこっち、神戸のスタバいろんなとこ行ってます。あ、プリちゃんだ。プリちゃんっていうね、アーティストの方ですね。写真を撮って組み合わせて、エフェクトをかけて一つの作品を作るっていうことをされてる人がいるんですけどもね、この方の個展に行ったりとかしましたね。懐かしいな。そう、アーティストの方とかイラストレーターの方とかともいっぱいつながることができて、アムさんっていう大阪に住まれているアーティストイラストレーターの方に僕のイラストも描いてもらったんですけどね、まあ、それがすごい素敵で、でかつこのアムさんは最近ね、何だったかなその本当にめっちゃ有名なやつ、30代40代の男性のファッション系の雑誌のイラストを全面的に手掛けられてたりとかして、すげえなと思ってね、うん、そんな人たちともつながりましたね。あ、リロコーヒーだ。リロコーヒー、大阪のリロコーヒーだけじゃないな、いろんなコーヒー屋さんで、ちょっとこの頃緩和されてたんだよね、4月ぐらいには。緊急事態宣言も解除されてて、少人数だったら会えるっていう感じで、大阪のメンバーと、あとは東京のカフェスナップの、まあ、有名な人と、めっちゃ、もう、カフェ業界で知らない人いないんじゃないかぐらいのね、有名な元幸さんって人がいるんですけど、コージンさんですね、コージン元幸さんっていう方がいらっしゃって、この方が大阪に来るって言わはったから、まあコーヒー屋さんでねお会いして、でそれを目指して別のそのクラブハウス関係の方たちがたくさん集まって、でいろんな方とおしゃべりをさせていただいたと。この時ですね、バリスタマップの。僕、今年の MVP だと思うんですけど、バリスタマップはね、コーヒー屋さんで言うと。うん、こちらのお店で、新作さんっていう、深谷かな。新作さんって、名字なんだったっけ、まあ、いや、新さん、侍新さんですね。うん、の、まあ、ラテを飲ませてもらったりとか、プレオープンの日だったんだよね、この日ね。うん、そうそうそう、この時に、仲良くなって、まあ、実は今日これから行くんですけども、うん、そんな素敵なお店に行きました。うん、あ、ケイちゃんと会ったのもこの日だ。はい、ケイちゃんの話はいいや。もう、許して、これは。今日はもう僕が写真を見ながら振り返る話だから。ちょっと許してほしい、ここは。うん、いや、もう この日めちゃくちゃ楽しかったんだよ。うん、めちゃくちゃ楽しかった。スタバの、有名な方で、おばばっているんだけど、おばば、西田さんね、とも会ったし、あと、あゆみさんね、最近曲がりでモーニングを始めた、あゆみさんだったりとかね、自分で焙煎もしてはるし、バリスタマップでいろいろ勉強してされてる、あゆみさんとか、あとは、空白の宝くんもこの時来たね。そして、かえちゃんね、京都のね、カフェ好きの子で、かえちゃんって子がいるんだけれども、この子もねインスタフォロワーすごくいっぱいいて、後々いろいろカフェ教えてもらって一緒に行ったりとかもしたんですけれども、かえちゃんだったりとか、あと千秋ちゃんね、この子も雑貨を作ってて独立して、で最近直営店もできたしね、ずっと卸でやってたんだけれども、可愛い雑貨を作ってるんですよ。シールとか、あと何だったっけ、あれ、なんていうの、マスキングテープ、とか、レターセットとかもあるんだったかな、夢見る京都巡り、夢見る京都喫茶巡りかな、で調べてもらったら出てくると思うんですけれども、そんなんやってたりとかして、なんかその辺の子たちといっぱい会えましたね。みゆきちゃんとも会ったな。そっか、そう、みゆきちゃんは説明が難しいな、普通にカフェ好き。東京にあるんかな今ね、みたいな感じでめっちゃいろんな人と出会うことができましたね。女性ばっかりだったね。はい。そんで、なんか料理の写真とかいっぱい出てきたな。高村コーヒー行ったね。懐かしいな。高村の写真にも千秋ちゃんいるや。ちょっと待ってよ。飛ばせよ。あ、そう、高村行った時ね。そうなんですよ。バリスタマップの誠さんとも会ったんだよな。懐かしいな。そして京都、そう、京都に来ました。4月、まだ4月、やばい、まだ4月だ。かえちゃんに、連れてってもらって、いろんな、京都のお店を 巡らせていただきました、ね、この時が多分ほぼほぼ初めての京都のお店、いや初めてじゃないんだけれども、京都にがっつりハマったのはこの時からですね、うん、もうこっからだって月1ぐらいで京都行ってましたもん、うん、もう今やあの京都ですよ、あの五番の目のね、あのいろんなこう数字がある京都、地図なしで歩けるようになりましたからね、まあ、どんだけ行ってんだって話なんですけどね、うん、あのお茶屋さん、有限さんってお茶屋さんとかね、あとはノーエアマンっていうお菓子屋さんとかね、うん、写真がどんどん出てきますね。いや懐かしいな、ラフさんのプリン食べに行ったわ豆箱さんの写真が出てきたり、あで京都御所も行ったし、あとは総川東って僕今でもお世話になってます、川東さんですね、まあ、ここはマジでめちゃくちゃおすすめのおばんざいのお店ですけれども、あ今日行きたいな、行きたかったんだけどな、さすがに難しいよね京都まで行くのは、うん、それは置いといて、なんか今日すごい美味しそうなラーメン出すんだよね、うん、でわーわーびっくりしたちょいびっくりした、今めっちゃ犬の声入ったね、ごめんねで、三宮のね北側がすごいいろんなお店ができたりとか、三宮阪急の三宮の駅がさ改装された写真がバーって出てきましたね。いやこれもそうね、いろんなことがあったんだな本当。で次はまたディレクトコーヒー行ってるわ、おかしいな、京都、ああわかったそうだ、京都だから4月に京都行って5月にまた京都行ってるんだけど、その時にディレクトコーヒーさん前回休みだったんだよね、で行って東京でこのコーヒー関係の大会の人たちの写真を撮ったりだとか、カクテルの写真を撮ったりだとか、あと PR とかをやってるソニアさんっていう方と、まあ、初めてお会いして、これもクラブハウスきっかけなんですけどね、うん、まあ、その頃にはもうソニアさんあんまりクラブハウスしてなかったんですけどね、うん、でこの時に一平さんとも会ったんですよ、一平さんとお会いしたのも初めてお会いしたのもこの時でした、ね、今月イベントされてってみたいな話ちょっとしましたよね、うん、コーヒー豆屋かけるの寿司さんだったりだとか、あとはルーラっていう、うん、コース料理のお店のバーテンダーのゆうすけさんとかね、と一緒にやられた、うん、イベントにちょっと前に行ってきましたけれども、一平さんだったのこの時なんだよね、初めてね、もうこの時にすでに僕知られてて、有名人じゃんとか言って有名人来たじゃんみたいなこと言われてさ、いやそんなことはないでしょうよってね、思ったけれども、いまだにやっぱりそこ いじられます、行くたびに行くたびにいじられますね、有名人来たみたいな感じで、いや面白いな、うん、っていうのがありましたね。まゆこちゃんだったのもこの時か、ね、ルワンダで、海外青年協力隊 JICA で、働いてた時期もあるというね、まゆこちゃんも京都の人なんですけれども、あ元々は新潟か、新潟から京都に出てきたってことで、ね、最近ちょいちょい会いますけれども、お店行くといろんなお店で会いますけれども、そんなまゆこちゃんと会ったのもこの時だったな。あーそうそうそう、ブレンド京都さん、5月はブレンドさんができたんだよ、4月末かな、4月末か5月頭ぐらいに、うん、ブレンド京都さんってお店ができてね、元グリッチコーヒー、そしてローカルでも働いておられた、奥井さんっていう方ね、うん、が建てられたお店ですね、うん、でグリッチのコーヒーをね混ぜるっていうブレンドするって、また新しいコーヒーの飲み方を提案しておられました。最近全然行ってないな、ここ土日しかやってないからなかなか行けないんだけど、すごいいいお店ですね。あそんでスマートコーヒーも行ったな、そう、あの古き良き喫茶店も回ろうっていうことでね、いろんなコーヒー屋さんに行かせていただいております。はい、そして5月はペチダイさん、スタバのカスタムのプロですね、インスタフォロワー7万か8万かおられる方なんですけどね、その方と一緒に、インスタライブやらせていただいて、見事にペチさんの、フォロワーが300人ぐらい減るってことがありましたからね、本当に申し訳ないなと思ってるね、よくある話なんで全然気にしなくていいですよって言ってくださったけど、そんなよくある話でも困るっていう話なんですけどね、はい、うん、あそうだ、この時期ね豆交換とかしたんですよね、いろんな人たちとさ豆を交換してさ、まあ、あのコーヒー好きの人たちってさ 100g 豆買ってもさ食べきれないのよ、うん、っていうこともあって豆の交換したりとかで、豆が欲しいっていう子に、お菓子と交換してもらったこともあったな、サイダーさんっていう人がね、三谷くんって子がつな、がってるんですけども、ツイッターで、この子はツイッターつながりですね、フィナンシェとねパウンドケーキ送ってもらいましたね、これ美味しかったな、うん、 ていうこともありました。あ、なおくんだ、なおくんの豆が映ってるね。今ドイツに留学に行っている、ドイツの留学をして、なんだっけ、サスティナブルアグリカルチャーについて専攻しているね、超賢い子がいるんですけどわかる、サスティナブルアグリカルチャーって言われてさ、まあ、あの農業ですね、持続的な農業を勉強する子でね、彼が焙煎めっちゃうまいんですよ、ね、まだ学生ですよ、20前半の子でさ、めちゃくちゃ焙煎もうまくって、個人であの日本にいる間ね、アイリオのバレットっていう焙煎機で焼いてましたけれどもね、この子の将来が本当に楽しみ。最近全然絡んでないんだけどもね、また来年は一緒にコラボしたいな。彼もおしゃべりも上手だしね、その後その、ドイツで学んだこととかどんな感じなんかとかね、教えてほしいですね。はい、そんでわ、いっぱいいろんなお店行ってるわ自分で言うのもあれなんですけれども、いろんなお店行ってる、でいろんなこと試してる。大戸屋のコーヒー試してみたりねしたよね、今年その話もしましたわ、そういえば、うん、で、あ、そう、日本酒にもハマったんだよねこの年ね、うん、そう、東京の京都にあります月屋商店ってところにね、チカラくんって、まあ、そこの息子なんですけど、うん、と仲良くなって、これもクラブハウスだね。で、チカラくんセレクトのお酒を送ってもらったりとかしましたね。あとは新田自然酒のお看板のマサさんっていう方とも仲良くなったんでね、ちょっと缶酒にいいやつをくれっつって、うん、これもうちょっと後の話だけど、マサさんのオリジナルの何とっくりとおチョコも買わせていただいたりとかしてね、まあ、ちょいちょいそれで、缶酒飲ませていただいております、お家でも、うん、で、あと新田自然酒さんがあまりにも美味しくて、新田の日本酒じゃなくて、料理酒を買ったんですよ。これが美味しくてさ、今までは僕こんにちは料理酒っていう料理酒使ってて、もうこれも味の爆弾だなって思ってたんですけど、新田のはね、もうそれを洗練してます。もう本当になんていうのかな、爆弾は爆弾なんだけれども小さく爆発するんよ。で、爆発してほしいところだけ爆発するんよ難しいなこれ言うの僕の中ではね、キラークイーンなんですけどね、スタンドですね、ジョジョ第4部のスタンドみたいに、もうなんか爆発力あるんだけれども、もう何でも爆弾に変えることができる。そう、それ自体が爆弾なんじゃなくて、その作った料理を爆弾に変えることができるっていう洗練された日本酒だなって何を言ってるの急にキラークイーンの話になったけど、まあ本当に一番おすすめできる料理酒ですね、うん、っていうのもありましたね。はい、そしてあとはなんだ、あ、なんか インスタいっぱい頑張った分の写真がいっぱい出てくんな。はい、いっぱい出てくんな。あ、なんかそして自分の自撮りも増えましたね、うん、自撮りをあえて載せるようにしましたね、うん、顔を出していこうっていうことで、親しんでいただこうっていうことで、ね、決してうぬぼれてるわけではないんですけれども、でもね、嬉しいことにね、褒めてくれる方がいらっしゃるから、まあ、ちょっと調子に乗りますはい、次、あ、そうだプリンも流行ったね。今年プリンめちゃくちゃ流行ったんで、まあ、それに便乗していろんなプリンを食べてみたりもしたなっていうのがありますね。はい、そんで、あ、そう、スタンダードっていうコーヒーマガジンがあるんですけど、これの購読を始めました。前からねコーヒー屋さんで出るたびに読んでたんですけれども、もう自分のところで買うようにしましたね。まあコロナでなかなか長居できないっていうのもあるし、どうせ読むしみたいなねいうことがあって、うん、買いましたね。はいはいはい、そう、今日のプリン、さっきのプリンの話に戻るんだけど、今日のプリンっていうねグループをね、元アイドルのクーちゃんがしてくれたりとかして、それでいっぱいプリンの投稿もしてたな、懐かしいな、うん、そう、あ、そう、クーちゃんとは今も、ちょっとたまにインスタで絡ませてもらったりとかしてますね、うんうんうん、いや懐かしいな。これでまだ5月だって、5月長くねっすか5月の写真がめちゃくちゃいっぱいあるよ、すでに35分になってますけれどもちょっとずつ聞いてもらえば全然いいですからね途中でやめてもらっても全然大丈夫なんで、はい、はいはいはいはいはいはい、あ、そっか、ハローコーヒーっていう友達のコーヒー屋さんができたのも今年かな、今年の頭かな、去年の末ぐらいかもしれないけど、ハローさんには今年めちゃくちゃ行ったな、うん、で多分来年もいっぱい行くだろうし、まあ、今いつも行くたびにお酒飲むんだけどね ワイン飲むんだけどね、っていうのもありましたね。あと今年は初めて明石に行きました。明石で、知り合いの子がポップアップを初めてやりまして、初めてじゃないか、明石は初めてじゃないんだけれども、なんだろうな、がっつり回ったのは初めてだったな。明石いいとこですね。ちょっと、これからもちょいちょい行きたいんですけどね、明石。神戸から近いし。それで、あとは、ちょっと待ってよ。なんかいろんなレシピ試したりとかね、いろんな豆試したりとかしてますけれども。ドイツのコーヒー、ドイツのコーヒー屋さんで働いている、まあ、これまた有名な方がいらっしゃるんですけれども、あれ、名前が出てこんぜ。名前が出てこんぞ。ちょっと待って。まあいいや、多分ね、もうちょっと後で出てくる。ヤスさんだ、ヤスさん。ヤスさんが、ドイツに戻られましたね。もうドイツに20年以上住んでおられる方なんだけども、コロナの関係で日本に戻って、できてから帰ることができなくてみたいなことがありましたね。そういえばね、そんなことが、そう、ヤスさんにもまあ日本にいる間に何回か、お世話になりましたね。あちらで楽しく過ごしているんでしょうか。間違えて閉じちゃったよ。って言ってもね、まだ5月末なんですよ。まだ5月末ってやばくないですか。やっぱり今日1時間コースですね。まあ、皆さん無理せず僕は1時間でも余裕で喋れますんで。はい、また京都行ってるわ、その後。あ、ヤスさんのイベント行った。ヤスさんのイベントに行きましたね。はいはいはい。で、そこで、今村義明さんって、陶表現今村で調べてもらったら分かると思うんですけど、陶器の陶ね、陶表現今村、のエスプレッソカップを買いましたね。そう、今村さんのカップはずっと欲しくって、めちゃくちゃ欲しいやつが出会ってしまったので、これ昔のインスタ遡ってもらったら出てくると思うんですけども、素敵なカップと出会ってね、はい、買わせていただきましたってこともありましたわ、そういえば。で、あとね、お茶ね、お茶、日本茶も行ったな、今年は。そう、コーヒーだけじゃやっぱさ、幅が狭いから、いろんな日本茶を飲もうと思って、5月に京都行って、幽玄さんっていうお茶屋さんに行ったのが最初かな、きっかけかな。で、その後は鳩屋っていう嵐山にある、お茶屋さん、こちらも行かせていただいて、なんか、みゆきちゃんにね、犬よ、もう本当に犬吠えるのやめてほしい。ちょいちょい犬入ってくるね、今日。ごめんね。はい。なんだっけ。あ、そうそうそう。鳩屋さんね。鳩屋のノブさんって方がオーナーなんですけど、ノブさんとは会えなかったんだけれども、ものすごい量の10種類ぐらいお茶その場で出してくれましたね。適当に、お任せでっつってね、3000か3500円ぐらいでめっちゃいっぱい出してくれて、抹茶のパンナコッタも出してくれたし、で、最後ラテ買って帰ったんですけどね。和紅茶とか、あと、まあ、煎茶、かぶせ茶、そして水出しのお茶も出してもらったし、あとはお抹茶ですね。お抹茶も2種類立ててもらって、これがさ、面白いのよ。魚の味がするんよ。だし、魚のだし、いりこだしみたいな味がする抹茶とか飲んでさ、何この、もう、ご飯じゃんっていう味がして、美味しいんだよ。美味しいんだけどね。で、これはなんか、土に魚系の肥料をまくとこういう味になるとかいうのもあるんだって。だからお茶もまた深いなと思って。でさ、お茶にせよ日本酒にせよ、やっぱ日本で作ってるものだからさ、いいものすごく手に入るわけですよ。こういうところももっと極めていかなきゃいけないなと思いました。はい。そんで、萩原コーヒーさんも今年よく行きましたね。また神戸に戻りますけれども、炭火で焼くんですよ、萩原さんはね。職場の近くにあって、でそこで友達が働き出したんで、もうめっちゃ行きますね、ここはね。そう、萩原コーヒーさん美味しいんですよ。ね、炭火で焼いてるのはなんでこんなに美味しくなるんだって思いますけども。はい。みたいなのもあったし、これ犬にイヤホン破壊されてる。AirPods Pro を犬に噛まれてね、壊れるっていう事件がありました。これ6月なんだ。そっか、これ6月だったんだね。へえ。まだ6月だぜ。はい。6月またバリスタマップの写真が載ってますね。いや、この時のシェイク美味しかったな。バリスタマップではね、いろいろ飲ませてもらいましたね。 あれも美味しかった。エスプレッソトニックもさ、もうファンタグレープみたいな味のするエスプレッソトニック、衝撃的だったな。あー、エンバンクメントコーヒーで上新さんに会ったわ、そういえば。うん、上新さんっていう、あの、なんて言ったらいいかな、上新さんはまあ、鬼ですね。あの大阪の、あの、まあ、コーヒーの鬼ですね。上新さんと青間さんと、うんと、朱張の辻元さんね、3人いつもつるんで張りますけどもね、あの怖いんですよね。見た目が怖い。いい人なんだよ。めっちゃ気さくで面白い方だし、あのこの人、あの、なんだっけな、バンタン、レコルバンタンじゃなくて、もう一個の方、キャリナリーか、キャリナリーの、うん、先生、コーヒーの講師されてたりもしますね。うん、そんな上新さんとも、やっと会えたってね、初めて会えたみたいな感じの、ずいぶん前から知ってたんだけども、初めて会えたってこともありましたね。うんうんうん。っていうことがあって、そしてその後、あ、そうだ、6月はさ、クラファンやったんよ、クラファン。クラウドファンディング。初めてのクラファン。いやー、これは。まさかやると思ってなかったし、あの、なんでかって言ったら、僕がトークイベントを東京でしたんですよね。で、その時の料費だったりとか滞在費をこうクラファンで集めたんですよ。ってことありましたね。いや、懐かしいな。うん。で、あの、見事にね、あの、皆さんのおかげで120%、100何十%とか達成させていただいて、うん。ちょっとそれのリターンがまだね、全部返しきれてなかったりとかするので、この、年始に、がっつりとやろうと思ってるんですけれども、そう、まあ、ほとんど帰ってくると、そろそろ帰ってくると思っていただいて、ね、応援していただいた方たち、本当にありがとうございました。ね、そして、この時のコーヒー旅行で、またいろんな方と出会えるわけですね。これ、6月の後半からになりますけれども。そうね、いや、ちょっと全部紹介してたら、キリがないから、さすがに厳選して喋るわ。もう40分だもん。さすがに厳選して喋るわ。そう、じゃあこの時に大阪じゃなくて東京に行った時の話しましょうか、ね、東京に行った時の話は、まあでもね、振り返って、その何、僕の6月後半から7月頭ぐらいの放送を聞いていただければ、その時の様子はね、振り返れるかなと思うんですけれども、ね、初めて丸山コーヒーに行ったりだとか、あれですよ、軽井沢まで行ったんですよ。東京旅行だったんだけど、一日、なんかそういえば休み、前日も休みだから、もうもはや行くわみたいな感じになって、一日早めに行った覚えがありますね。うん、そして、丸山コーヒー本店と工場の方行かせてもらって、で、その後、サイフォン堂のね、サイフォン、飲みに行って、そう、中山サイフォニストがね、サイフォン堂っていうコーヒー屋さんを、長野の小諸市ってとこに開きまして、うん、そう、まだわりかしできたばっかりぐらい、できて1ヶ月経ってないぐらいの時に行きましたかね。うん、で、その後いろんなコーヒー屋さんを回らせてもらいました。で、コーヒー屋さんだけじゃなくてお茶屋さんも行きましたね。表参道スパイラル5階にある、桜井焙茶研究所とかね。桜井さんまた行きたいな。ちょっとあの時桜井さん初めてだったんで、ちょっとビビっちゃってね。で、他の友達と一緒に行ったからさ、あんまりこうめちゃくちゃ高いもの頼めないじゃん。そうだったかな。ちょっと、なんていうのかな、最低限3000円ぐらいだったかな、お茶の飲み比べみたいなやつ、飲ませていただきましたけど、今度はがっつりコースでね、8000円ぐらいのやつ行きたいななんて思ってます。はい、で、その後僕の友達の曲がりですね、ユミさんのところ行って、コーヒーヒアってね、プリンでめちゃくちゃバズってしまったで、おなじみの、恵比寿のコーヒーヒアってお店があるんですけれども、うん、ユミさんのところ行って、東京行くたびにユミさんのところ行ってんだけどね。びっくりする。多分この人が一番東京で会ってると思う。で、コーヒーハウス西谷さんも行きましたね。12月をもって閉店になりましたけれども、西谷さんにね、足を運ぶことができたの本当に良かったと思います。で、プリンも食べたし、シェケラートも飲んだし、次の西谷さんのお店で何が飲めるか分かりませんけれども、ね、楽しみにしておりますと。この時にね、ギッさんっていう方ともお会いしましたね。で、その後喫茶ハト行ったでしょ。で、写真がすごい、写真の量がすごい。スイちゃんだね。スイちゃんっていう、もう、ね、ダメだ。もうみんな紹介してたらキリがないから、ちょっとやめとこう。うん、あ、でもスイちゃんのおかげで、その桜井焙茶研究所一緒に行って、その後、なんか、もうちょっと一緒に、おろっかっちゅう話になって、飲みに行ったんですよね。うん、SG クラブに行きました。まあ、こっからハマるよね。SG にハマってしまいました。もう、一番いい、日本で一番いいバーに、 なんほぼほぼ初めてかな、こういうちゃんとしたバーに行くのは。何回かあるけど、自分で楽しんだのは本当に初めてで、まあ、こんなところ行っちゃったらさ、もう抜けられないよね。東京行くたびに SG もしくは SG クラブの、系列のお店に行ったりとかしてますね。はい。で、その後イグニスも行ったでしょう。ウッドベリー、ゆうきくんに会ったでしょう。はいはいはい。全部紹介してたらキリがないので、次に行きますよ。あ、でもこれだけ言わせて、太郎さんと会った。鈴木太郎さん、笹コーヒーの鈴木太郎さんと会ってね、この方とも、クラブハウスでもともと喋っていたので、太郎さん、翔平ですって言ったら、あ、本物と会えたって、こっちのセリフ、こっちのセリフですって言いながら、ね、そう太郎さんと会いましたね。あ、そうだ、この時さ、丸山さんとも会ったんです。丸山コーヒーの丸山さん、東京の方でね、一緒にお食事もさせていただいたりとかして。いやすごくいい機会でした、この時の東京旅行は。で、トークイベントも行ったので、なんかいろんなリスナーさんの方ともお会いすることができましたし、サンクチュアリ出版さんでね、トークイベント初めてやりましたというのもあったし、ひとみちゃんと会ったんだね、トミーママさんですね、日本酒 YouTuber のトミーママさんと会ったりもしましたね。いや、懐かしいな。あ、もういろんなとこ行ってるわ。あ、でその後ハリオカフェでイベントやったわ、僕と、サイフォニストの高橋さんと、あともう一人ね、コーヒーキュレーターの竹島さんって方とね、3人で、イベントやらせてもらって、でここきっかけでね、いろんな方とまたつながって、高橋さんファンの方とかともつながってね、高橋さんとはさ、インスタライブとかもやったんだよね、これ この前かな、イベントの前かな多分。まあでもね、来年もまたリアルイベントやりたいねっていう話をしてますね。はい。で写真をめくっていくと、最初の方に出てきたごまちゃんの曲がりに遊びに行ってますね。いや、この時行けて本当に良かった。スタバのロースタリーも行ったし、めくって、いや、スタバのロースタリーの写真多いな。めっちゃ写真撮ってるわ。はい。あ、コーヒー豆屋かけるも行きました。そう、コーヒー豆屋かけるも行った。ポール・バセットも行った。ね。コーヒーのコース飲んでさ、この時もね、あ、この時はコウさんと一緒に行ったのか、コウさんもね、自分のお店を建てるって言って、ね、音楽とコーヒーの方でございます、コウさん、イケメンです、はい、そして、そうだ、豆屋でさ、コウさんと会って、その時ユキナちゃんとも会ったんだよね。ユキナちゃんってコーヒー&スパイスっていう名前で、まあ、ツイッターの方では活動してる、コースパさんっていう名前なんだけども、そう、豆屋で働いてるユキナちゃんともなんか、え、ここで働いとんみたいな感じで会うことができましたね。懐かしいな。はい。でね、やっと家に帰ってきました。なんかお土産の写真がめちゃくちゃ撮ってありますけれども、大量ですよ。家に4キロぐらいね豆がありましたね、この時ね。はい、懐かしいな。はい。で、そしてちょっと飛ばしていきますよ。7月は、飛ばしていきますよ名古屋行ったわ。名古屋のカフェワンさん行ったりだとか、ラテアートの有名なところね、とか、あとはハリオカフェですね。名古屋にもハリオカフェがあって、そっちも行ったし、あとグリッチも行きましたね。グリッチでキャサリンさんと、お会いしました。あとはローズさんも行ったね。まあ、僕が神戸でよく行く、コーヒー屋さんと、フランクコーヒーの豆を使っているお店ということで行かせていただいたりしましたね。そんでこれはどこだ？次に行っているのは、リロコーヒーもね、今年かなりお世話になりましたね。この間ヒロナちゃんと飲んだしね。リロコーヒーの店長さん、とね、飲ませていただいたりだとか、あとは、その後は、あ、そうそうそう、僕が本当にお世話になってるコーヒーアップっていう神戸のお店でね、コーヒーアップさんの、ね、オーナーのマーサさんとバリスタでラテアーティストのキントくんが結婚したりとかね、あったね。そして子供が生まれましたよ、最近。そう、かわいいよ、綾瀬くん。そんなんがあったりだとかして、めくってきますよ、どんどんめくってきますよね、 本当に終わんねえな。あ、そうだ、また東京行ったんだよ、その後。東京はね、仕事で行ったんですよね。で、仕事の合間合間にいろんなコーヒー屋さんを回らせていただいて、まずは近藤コーヒースタンドさんですよ。はい。近藤さんもね、埼玉県の、ここはなんだ、所沢になるのかな、エリア的には。この人もね、ドリップのすごい人ですね。チャンピオンだったかな、準チャンピオンだったか、チャンピオンだったか、なってる方で、カスヤさんとか、カスヤ哲さんとか、畠山さんとかとね、仲いいんですよね。もういつもこう、ここら辺で、ね、ドリップのああでもない、こうでもないっていう変態的な話をしてるらしいんですけど、そこも行けたし、ソーシャルグッドロースターさんも行ったしね、ともこさんっていう、僕が本当に音声配信を始めたばっかの頃に、お知り合いになった方で、ともこさんって今でもやってると思いますけどね、スタンド FM で配信されておられます、旅するバリスタともこさんですね、とお会いできたりだとかして、そしてあ、サテラのドリア美味しかったな喫茶サテラってあるんですけど、だったりとか、あとはどう、飛ばすよ、もうベルグとの出会いですよ。ベルグっていう新宿東口の出たところ1分のところにあるね、モーニングやらコーヒーやら、ビールやらなんかハムやらがもう何でも美味しいっていうね、お店があるんですよ。なんか古い感じのお店なんでね、パッと見ここ入って大丈夫かなって思うんだけれども、もう僕東京行ったら絶対ここ行きますね、そう、朝からビール飲みますねで、中目黒で、豆虎さんとオニバスさんでしょ。で、あ、ティピカさんも行きましたね。めちゃくちゃ美味しい、トマトのモスタルダが入った、もうトマトのモスタルダって何って感じなんだけどスイカとトマトと唐辛子のパフェっていうのも食べましたね。これ美味しかったな。はい、そして豆屋の表参道のお店行って、オグさんと初めて会って、で、なんか何回か会ってんですよね、この後ね。オグさんね、認知していただいてね、僕のこともね覚えていただいたのも嬉しいですね。はい、アマメリアエスプレッソさんも美味しかったな。懐かしい。おいで。あとは、またベルグさん出てきたわ。何回行ったんだろう、この時の旅行で。旅行っていうか、仕事で行ったんですけどね。何回行ったんだろうね。1ヶ月ほど東京にいましたので。大変でしたね、これは、さすがに。なんかこんなんあったな。美味しさの科学。ステーキ×コーヒーのポテトチップこんな写真残ってた。あー、面白い、懐かしいな。あ、丸山コーヒーのペットボトルだ。これも懐かしいな。あ、面白いな。なんか写真見返すのっていいっすねで、帰ってきて、フジロックかな、これは。フジロックの、なんだろう、放送ね、今年はありましたもんね。今年はフジロックやって出たんですよね、現地でやったんですよね。で、それ YouTube での放送もあったのかな、確か。これフジロックだよな。で、そうそう、ビール飲みながらそんな見たりとか、あ、なんかいろんな商品見たな。そう、新しいコーヒーとか、ハーブティーとかの商品もね、知ることができて、これはMB さん、ラジオ MB っていうのをボイシーでやってる方、ファッションインフルエンサーなんですけどね、まあ、有名な方なのでご存知の方も多いかと思いますけど、 MB さん発信のハーブティーからなんか同じメーカーのコーヒーからなんかいろいろ見てみたいなことあったな。最近これ飲んでないな。このハーブティー結構美味しいんですよね。あとは、あ、そうだそうだ、コレスさんのアンバサダーになって丸1年が経って、で、1年経ったからなんかプレゼントしますみたいな、なんか欲しいのとか気になってる器具があったらプレゼントしますって言われたから、サーバーと、あとなんか一人用のなんか紅茶とかお茶とかを出せるようなフィルター、お湯につけっぱなしにできるこのマグとフィルターがセットになってるやつ、これをねもらったんですけどね、ありがとうございますって感じなんですけどね。グラインダーとかもらっとけばよかったグラインダーもらってる人がいるんですけどとかなって、もっと言っときゃよかったと思いましたねでも来年はね、コレスさんと一緒に仕事したいなと思ってて、ちょっといろいろこちらから企画を出させていただいてて、多分実現するんじゃないかなと思ってますね。その暁にはちょっとグラインダー、レンタルでもいいんでよろしくお願いしますって感じですかね。そんなんがあって、 その後、畠山さんと初めて、やっとやっと対面を果たしたのが9月ですね。9月の15日に、バリスタマップに畠山さんがゲストロースター、ゲストバリスタで、来られてたので、お会いすることができたりだとか、しましたね。はいはいはい。そんで、ボイシーライブアワーも始まったから、そうボイシーでねライブさせていただくようなことも増えましたね。そしてその後ライブアワーでいろんな方を呼んで、さっき言ってたナオくん、ナオはネバーのナオくん、サスティナブルアグリカルチャーを勉強しているナオくんともお話をしたし、サイフォニストの中山さんともライブアワーやったし、あとはね流年コーヒーですよね。流年と一緒に、ね、ライブやりましたね。カス回収とあとクラウドファンディングのねもう全部成功させて、いやもう彼すごいわ、本当に勢いがあるね、これからも応援していきたいなと思ってるし、まあちょっと最近めちゃくちゃ忙しいみたいだけど、まああの人は多分7浪確定だと思いますね学生なんですけどね、まだ未だに大学生やってるけどね、もうお前卒業する気ないだろうって思ってみたいな話もあったりとかしましたね。はいはいはい、いや懐かしいな。うん、そいでそいで、あもうこれきっかけでね、あのリオコーヒーのオーナーの八木さんとも仲良く親しくなることもできましたし、であの留年に紹介してもらって、バーイスタですね、イスタエレメントさん、新装開店した、コーヒーとコーヒーカクテルのお店なんですが、もうこちらもねつないでいただいたりとかそんなこともありましたね。はいはいはい、そんでそんで、次行きますよ、次行きますよ。そう今年はフィジーク、来年フィジークの大会に出れるように頑張ろうとか言ってたことあったけど全然テーマ合ってないっすわあともう一個なんか目標立てたんだけどそれは達成したはずなんだけど何だったか忘れちゃったんだよね。そんなもんかはい、ね、ちょっと来年からはいろんなこう目標とかをね壁に貼っとこうと思ってて、付箋で貼りまくろうと思ってますね、今考えてることとか、じゃないと忘れちゃうの、うん、そんでグッドマンコーヒーロースターさんで、コーヒー台湾産のコーヒーと台湾のお茶と、パイナップルケーキのペアリング食べたりとか、あとは僕がずっと行きたかったねキーさんですね、はい、京都の五条にあるキーさんっていうねレバノン料理のお店に行ってきましたね。ここまた行きたいな、はい、あのめちゃくちゃおすすめです、うん、そして、ね今ちょっと言いよどんだのはちょっといろいろあったからですねなんかあの察していただければ、察せないよね、こんだけじゃ察せないよね。でもなんかあのごめん、これは言わんとこはあの1時間も配信してたらこうなるんですよ、はい、それはちょっとご容赦ください。そんで本当に1時間経っちゃったね、リロ餃子ができましたね。リロコーヒーロスターズさんの経営される餃子屋さんができたりだとかね、これが10月ですね、まだ10月ですよ、あと2ヶ月ありますよあとコロナの2回目のワクチン打ちに行ったのも確か10月でしたね。はいはいはい、うん、でちょっともうあとはもう飛ばしていきますよ。あーゆきさんゆきさん、ゆきちゃん、あのルワンダに旅立ったゆきちゃんが載ってますね、写真がね、うん、そうそうそう、ポップアップをギリギリ、ルワンダへの渡航を直前にやって、それに遊びに行った日がありましたね。ちなみにゆきちゃんの豆が未だに冷凍庫に眠ってます、早く飲みますほんでもって、ほんでもって、あ、そっか、これは10月26日に、あれイタリアの大会ってこんな時期だったか、そっか、あの畠山さんのねインスタライブの、スクショがありますね、うん、そう、あのまあ改めてになりますけどもね、世界におめでとうございますといったところで、そしてあのスパークコーヒーの田中さんは今年いっぱい絡んでくれたんですけれど、ここで出てきたよ、田中さん聞いてる？田中さんちゃんと最後まで聞いてますか田中さんのところもね6周年おめでとうございますね、お子さんもおめでとうございますだし、6周年ですよ、うん、その時の6周年の時のリールが面白すぎて僕がね保存してますね 夫婦とあとお子ちゃんも一緒に踊ってるんですよね。めっちゃ面白いこれ。これ今年一番面白かったリールかもしれない。ありましたねそんな。はいはいはい。あーでその後あれだ、娘とねハロウィンデートしますね。はい、そしてこの時に僕初めて女装メイクをしました。この写真はねインスタには残ってないんですよ。ツイッターには残ってるから、ツイッターとボイシーには貼ってるから。気になる方は見てみてください。はい、そしてあの娘の写真ばっか、こっから娘とか犬とかいっぱいあるわ。それで、あとビール飲みまくってますね、あっちもこっちも、ビール飲んでますわ。はい、クラフトビールとワインにはまりまくってますね。もう飲み物が好きすぎる、僕は多分飲み物が好きすぎるんだと思う。食べ物も大好きやけど、うん、あーそしてコーヒーラボフランクで、久しぶりにお店の人はやりましたね。コーヒーは入れなかったけど、ウェイター的な感じで働かせてもらったな。楽しかったな。ちょっとたまに現場立ちたいんですよね。ちょっと、もし聞いてる方でね、ゲストで呼んでくださる方は呼んでください。来年からちょっと、ちゃんとコーヒーを入れる方の仕事もしていこうと思ってるので、ゲストバリスタみたいに風に呼んでもらったらね、集客でお手伝いができるんだったらいいかなって思ってますので、よかったら呼んでくださいと。そして、そろそろ終わるよ。そろそろ終わるよ。あ、わあ懐かしい。これ11月はさ、10月最後から11月にかけてさ、レディスターオーディションボリューム4に出ましたね。はい、ラジオのオーディションに出ましたね。残念ながら、その勝ち進むことができなかったんですけれども、審査員特別賞というのも最初にいただいたし、爪痕は残せたかなってね、ここの運営であり、なんだっけ、パーソナリティ、これなんて言うんだっけ、メインでね、進めておられる DJ のびさんを笑かしたっていうだけで僕は本当に満足なんで。ね、これは爪痕を残したなって思ってます。もうそろそろボリューム5の応募はできるようになってるのかな、ちょっと次どうしようか迷ってるんですけど、2月にあるのかなボリューム5はね、みたいなのもありますね。はい、ご興味ある方はぜひ調べてみてください。そして11月といえば、我らが空白コーヒーサイフォニストの宝くんですね、お店をオープンしました。おめでとうございますね。遊びに行かせていただきました。ね、実は今日の夜行くんだけどね、今年の年越しは宝くんと一緒にしようと思ってて、これからビジネス的にもいろいろ、今すでに手伝ってもらってるんだけど、僕のさ、クラファンの時の、お返しの豆も宝くんのところで焼いてもらってるしね、そんなにね、いろいろ今後とも、一緒にやっていけたらなと思ってます。はい、そして11月は SCAJ がありました。SCAJ だよ。いけたね。この時もだから4日間ぐらいかな、東京滞在して。本当に今年は東京よく行ったな。この時はね、前回お会いできなかったような、方、前の旅行で会えなかったコーヒーマンの人たちとか、あとは久しぶりに会う人たちともお会いできたしね、チーノさんだよ、チーノさんにラテを入れてもらってますね。はい。チーノさんは世界3位の、ラテアーティストですね。はい、だったりとか、坂本義晴さんともお会いできましたね。とか、トランコーヒーの鈴木さんとかね、もうなんか本当にいろんな方と会えて、タレックさんだ、モカコーヒーオリジンのターレックさんで、イエメンのコーヒーの輸入をされてる方だったりとか、あとは石谷隆之さん、現バリスタチャンピオンですね。2019年にバリスタチャンピオン、日本のバリスタチャンピオンになって、次のオーストラリアの大会で、出場される方ですね。とか、丸山コーヒーの丸山さんとも再会できたし、海の向こうコーヒーの山本さんと会えたんだ。そうだ、これそう。だからさ、一緒にまた、お互いの番組にゲストでやりましょうみたいに言ってる人たちがめちゃくちゃいっぱいいるんよ。だから本当に個別に連絡しなきゃいけないんだけど、マジで時間がない。もうこれ、本当は CAJ 終わった後にすぐ連絡したかったんですけど、皆さんね、なかなか、連絡ができなくて、これ聞いておられる方がどれぐらいいらっしゃるかわかんないですけど、しかもこんな長いこと聞いてる人どれぐらいいるかわかんないんだけど。そうね。いろんな方と出会いましたね、この時もね。はい。そして CAJ を後にして豆屋に行って、また、ゆきなちゃんと大具さんに会って、そして声優のさかなさんと一緒に、豆屋に行ってね、コーヒーカクテル飲んだりだとか、 ってしましたし、でベルウッドも行きましたね、ベルウッド行って、まあ、東京 FM の関連のお仕事をされているゆういちさんと一緒に飲んでですね、なんかそういう音声とコーヒーっていうところでまたなんか一緒にいろいろできたらいいですねみたいな話もしたし、宇野ペイさんとも会ったし、宇野ペイさんはあの元丸山コーヒーで現在 SG グループのねスワールっていうワインのカクテルのお店で働いてる方なんですけど行ったしね、いやなんかほんと盛りだくさんね、盛りだくさん、うん、あそこ行ったわ、僕の大好きなあの平野咲子さんのさ味なく音声で紹介されてた海苔トーストのお店ね、エースですかね、うん、っていうねコーヒー屋さんがありまして、うん、そう、そこも行きましたね。でまたユミさん立ってるわユミさん毎回出てくるからね。ああそうそう、鈴木いつき、鈴木美希バリスタとも会いましたね。いやー嬉しかった、鈴木さんと会えて。そう、鈴木さんのねエスプレッソとミルクビバレッジを飲んだんですよ。しかもアグロたけし芸者、ね、あのもうここまで聞いてる人はあの僕が言ってること何か分かんなくてももうそのまま聞いてくださいあのコーヒーが好きかあの頭おかしいかどっちかなんでここまで聞いてる人はね、まあ、アグロたけし芸者が分かんなかったら、まあ、コーヒー好きじゃない方になるんでね、あのもう何でもいいかなと思って失礼はい、そんなこともあって、あうっちーともあったんだ、そうだそうだ、あの内田あゆみさんってね、僕 の, あの音声配信の大先輩、まあ、僕より年下なんですけど、うっちーとあとルコちゃんね、ルコチと会いましたね、森川さん、フルフルラジオの森川さんとも会いましたね。ここら辺の話はちょっとボイシーつながってる人しか分かんないかもしれないんだけれども、はいね、その辺の方たちともお会いしてね、一緒にコーヒー行ったりとか、そうそう、ウッチーとルコチと3人で、お茶して、その辺のお茶屋さんでね、お茶屋さんというか喫茶でお茶したんですけど、その後ルコチだけ連れてウッドベリーさん行きましたね。で、コーヒーをこう多分あなただったらこのコーヒー好きだからって言って言ったらもうドハマりしてくれて、いやーこれ嬉しかったなこの時、うん、そしてまたユミさんのところに行く行き過ぎユミさんと最後ユミさんと飲むっていういやそんなコーヒー旅行だったな、餃子食いに行ったな、懐かしいな本当にユミさんと会いすぎだからね、うん、東京やのに、うん、でその後グッドコーヒーフェストもあったし、あとはあのイグニスの、ドバスさんが、こっちにゲストバリスタで来た時も会いに行ったし、あそろそろやったらあれですね、11月の11月のラストになってきて12月に突入できますよ、やっとやっとです。あ11月一番最後はね、総川東の波平さんの握るおにぎりを食べにコヨーテさんに行きましたね。コヨーテコーヒー、コヨーテさんでは、まあ、あの京都なんですけど、京都なんですけどって言ったら東京都みたいなね、京都なんですけど、うん、京都のね、コヨーテさんってお店で、毎月第4日曜日に、おにぎりを握るってね、あのおにぎりの妖怪がいるんですけど、おむすびの妖怪がいるんですけど自称おむすびストの、はい、波平さんがね、おにぎりをおむすびを握りに来てくれます。ビーガンおむすびね、美味しかったな。そうそうそう、あで美味しいラーメン食って、塩さんとも会ってそう、エルプエンテっていうねコロンビアのコーヒーのお店ですね。でね、コロンビア限定だよね、コロンビアの豆ばっか扱ってるお店行ってね、めっちゃ忙しいのにお酒を持ち込んで目の前でコーヒーカクテルを作って遊ぶっていうね、最低な客でしたけどね、 ねそんなこともさせてくれるあの塩さんとパヤにはね感謝ですよね、仲良くしてくださって。でその後一平さんのところまで行ってさ、ディレクトコーヒー行ってさ、2時間ぐらいあでもねこうでもねってさ一平さんの話聞いてさ、いやこれ楽しかったな、うん、そういうのもあったりとかね。あそんで神戸戻ってきてコーヒーアップが3周年だったりさ、いろいろありましたよ。シャルマンコーヒーのミクちゃんがね卒業だったりとかね、シャルマンを辞めるってことでそんなもあったし、でその後グッドコーヒーフェスト行って大月さんと会えたし、いろんな、バリスタの方とまた会ってね、ロースターの方と会ってね、また来年はいろいろとお話ができそうかな。ごめん今ちょっと 気づかぬうちにマイクが遠くなってたかもしれないし、喋りが、小さく聞こえてたかもしれない。ああ、日野真奈美さんだ。フルーティストの日野真奈美さんと、一緒に写真を撮ってるわ。美しかったわ。もはやこれはボイシーの話だね。コーヒー全く関係ねえ。しかも日野さんコーヒー飲めないし。まあそれは置いといて。置いといて、あとはなんかビールの写真がいっぱいですね。はい、ビールビールビール、コーヒーコーヒービール娘娘みたいな感じの写真の展開になっております。はい、12月に入りました。12月はね、お仕事が忙しかったです。まあ納めるっていうのもあって、いやターキーを焼いたりとかね、イベントで結構現場に立たなきゃいけないことが多かったですね。まあでも面白い、体験もまたやっぱいっぱいできたりとかしてね、ジンジャーマンビレッジだっけ、ジンジャーブレッドでさ、あのお家建てたりとかね、みたいなのをね、子供たちと一緒にやるっていうのもあったな。はいはいはい、みたいなやったりとかして、そろそろ終わるんじゃないか、写真が終わるんじゃないか。うん、写真終わるな。うん、あ、葵ちゃんとみくちゃんと会った話もしましたね。うん、でベルベルバールさんの満月バールっていう、ナチュラルワインのイベントに行ってきたりだとかね。ね、だいたい12月は飲んでんな。絶対太ったと思うんだよね、12月。やばい、ちょっと本当に痩せなきゃ。正月はしょうがないかもしんないんだけれども。ね、で、これあの、このイベントの翌日にさ、またあの一平さんと寿司さんと、ゆうすけさんのイベント行ってるでしょ。コーヒーカクテルのイベント行ってさ、たらふく飲んでさ、で、その後また別のバリスタと飲みに行ってるからさ。いやーそう、ヒロナと一緒に飲みに行ったね。ヒロナちゃんとユカちゃんと、あとあのさ、ユカちゃんはあれです、アバウトアスのバリスタさんですね。とあともう一人、あのさっきちらっと出てきた、マユコちゃん、この子はバリスタじゃないけどね、あのルワンダに行って、で帰ってきてるっていうね、こうルワンダの子がちょいちょい出てくる、いろんなルワンダの人がおるんだけどさ、ユキちゃんはルワンダに行っちゃって、で、あのマユコちゃんは帰ってきてる人ですね。はい、わけわからんよね、いろんな人おりすぎて。すいません、本当に交流が、いろんな方と交流できてる、本当にありがとうございますということで、はい、みたいな感じで、はい、そろそろもういいかな、もういいかなっていうぐらいまで来ましたね。はい、あー、コーヒー記念日さんにこの間行ってきたね。そうだそうだ、コーヒー記念日さんにも行かせていただきました。うん、でクリスマスがあって、クリスマスにでっかいプリン買ってさ、推しのバリスタのいるお店にね、納めてきたりとかして、最近メガネも新調して、そんな写真ですよ。ああ、そしてあのロッキーですね、リオコーヒーのロッキーが卒業ということで、まあ、卒業した人も多かったね今年ね。うん、みたいなこともありました。はい、僕の、この写真フォルダの一番最後は、うちの娘が一人で滑り台に登って降りる、うん、あの公園の滑り台に一人でね登ってしまうって、ね、まだ1歳8ヶ月ですよ。こんなに登るって思った。危なくない？ね、本当に目が離せないですけれどもね、まあ子供じゃないけどさ、僕も来年、目が離せないぐらいの、いろんな、活動をしていきたいと思ってますので、その辺に関しては今日の夕方夜ぐらいにまた更新できたらいいなと思ってます。喋りたいことめっちゃあるんで、さすがに1時間12分13分喋ってるんで一回終わります。一回終わります。で、この後ちょっと出かけていくのでね。はい。本当に年末最後の日となりました。午後に喋ってるうちにね、午前中が終わりましたけれども、はい。皆さんにとって今日という一日が本当にいい日となりますように、年末、ごゆっくりお過ごしください。今年1年の締めくくりのお供になるのか、年明けてから聞かれるのか分かりませんけれども、どうぞ良いお年をお過ごしください。それではまたお会いいたしましょう。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか？引き続きヒマラヤで、ヒマラヤじゃねえんだわ、やったやらかして、うわやらかした。今年はヒマラヤがなくなったっていう事件もありましたね。最後の最後にやらかしたな。うわ悔しい、悔しいけど、まあ、悔しさはねバネに来年も頑張っていきたいと思います。悔しいことはね この、まあ、最後にとちったっていうのはね、これはちょいちょいやってるからまあ慣れたもんなんですけども、365に365回への配信ができなかったことですね、これは悔いです。もう本当にあの大変なことなんだなって、毎日配信するって大変なことなんだなってことなんですよね。それをやっておられる、いろんな方々がいらっしゃいます。音声配信の業界の方々ともたくさんつながらせていただいておりますし、お世話になっております。そういった方々に対してもね、来年もどうぞよろしくお願いしますというご挨拶とともにね、僕のミスを盛大に笑っていただければと、そして笑い飛ばして来年に向かっていただければと思います。もう一回じゃあ締めさせていただきますね、皆さんにとって今日という一日が素晴らしい日となりますように。そして素敵なコーヒーをお飲みください。次はどの声とつながりますか。